おはようございます。私は青鳥会本部講師の山本和信です。第5回目の本日は、青鳥会総裁谷口正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、未来世代の幸福のためにというテーマで話をさせていただきます。本日は地球環境問題のお話をさせていただきますが、今年1月、アメリカの第44代大統領に就任したバラク・オバマ氏は、グリーンニューディール政策を掲げました。いよいよアメリカも積極的に温暖化対策に取り組む姿勢を見せています。さて、現在私は東京に住んでいますが、東京の1年間の平均気温は、100年前と比較すると 3.0 度上昇しているそうです。世界の平均気温は 0.74 度の上昇と言いますから、3.0 度の上昇というのは極めて大きな値です。2005年に発表されたミレニアム生態系評価と題する国際連合の提唱によって行われた地球規模の生態系に関する環境影響評価の報告書によると、人間活動はこの50年間に有史以来他のいかなる期間よりも急速に世界の生態系を変化させ、しかもその変化は基本的に悪い方向であると結論付けています。生態系の劣化や気候変動によって被害を受ける人々の多くは貧しい国々の人々や私たちの子や孫である未来世代の人々です。地球環境問題によって我々現世代の人類は考え方や生き方を見直す必要性に迫られています。ここで本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、日々の祈りの71ページから72ページ、すべては一体と実感する祈りの一部を朗読いたします。空の青と雲の白は神の無限の美の現れである。輝く新緑と黒い木々の枝、若葉と森の新緑のコントラストを見よ。花々の鮮やかな色、微妙な色の移ろい、葉の緑の中でそれらが生み出す対象の妙を見よ。その対象を感じて虫たちが花を訪れ、神の愛の使者として植物を受粉させ、新たな生命の進展を用意する。植物は実をつければ、その色の信号を合図に鳥たちが訪れ、豊穣の香りと味と需要を得て、神の知恵に導かれつつ、植物の種を遠方に伝播する。植物は虫や鳥に愛を与え、虫や鳥は植物の命の発展に協力するのである。そこに神の生命があり、愛があり、知恵が現れているのである。朗読を終わります。自然界には無数の生物がいますが、互いに与え合い、生かし合っています。例えば、ミツバチが花の蜜を集めることで、木々が受粉し、実がなり、その実を鳥が食べ、種を遠方に運びます。これはほんの一例ですが、そういった自然の生態系の営みを通して、神の生命や愛や知恵が現れているのです。ここで、自然との共生に積極的に取り組んでいる青鳥会の信徒を紹介させていただきます。仮に A さんとさせていただきます。A さんは、農家を営む厳しい父に反発し、大学3年の時に家出をしました。一旦は父に連れ戻されたものの、父の厳しさに耐えかね、再び家出をしました。その家出生活は17年にも及ぶものでした。再び A さんが実家に戻ると、父からこの宗教だけは絶対に間違いないと言われ、青鳥会の集会に連れて行かれました。集会とは、青鳥会の真理を学ぶ会です。講師の体験や雰囲気が心に残り、その後集会に参加するようになりました。そして家業である農業の方にも本腰を入れるようになりました。この生活がずっと続いていけばと思っていたのもつかの間、共に働いていた父が脳出血で倒れ、右半身不随となってしまいました。一命を取り留めたことに感謝しましたが、尊敬する父が病に倒れたことは A さんにとってショックでした。父のためにも自分を変えようと、それから A さんは仕事と青鳥会に積極的に取り組むようになりました。そんなある日、青鳥会の講演会に参加しました。そこで講師から、森は動物、 植物、微生物が深い関係を持って共生している循環の世界です。これから地球にできるだけ負荷を与えないために、森に学び、調和の取れた生き方をしようという話を聞き、とても感動しました。農家として花を育て、まさに土と共に生活する中で、日頃から地球環境保全の大切さを感じていましたが、この話を聞いてさらに目が覚めた思いがしたと A さんは言います。そして今からでも遅くはないから、自然と共生する農業を目指そうと決意し、まず除草剤を使わないようにしました。しかし除草剤を使わない農法は、使った時に比べ草取りの作業が10倍ほど大変になると言います。約3ヘクタールの畑を持つ A さんにとっては、まさに大きな決断でした。さらに病原菌のガス駆除を控え、化学肥料から有機肥料への切り替えにも取り組みました。それまでの A さんは、単価の安い花を大量に作って大量に売るというやり方で満足していたといいます。しかし、自然との共生を目指して、今までの仕事の方法を変えることに取り組んだのです。仕事の方法を変えると、まず畑にミミズがいっぱい戻ってきました。さらにできた花は、どれも今までのものと比べ物にならないくらい色鮮やかなものとなり、花市場からの信用も得ることができ、すべて注文生産となりました。そのおかげでお金の心配もなくなりました。A さんは、自然との共生というものは人間にも負担がかかります。しかし、自然界に一方的に無理を押し付ける農業では、自然からの素晴らしい恵みをいただくことはできません。自然に感謝し、自然と共生し、自分もそれまで以上に汗を流す。そうすることで、自然から素晴らしい感謝の産物をいただくことができます。農業を営む中で、自分が変わり、感謝の生活が当たり前のように思えるようになったとき、すべての生産物が注文品として買っていただけるようになり、私の心はさらに感謝の気持ちで満たされるようになりました、と語っています。A さんは、自然との共生は人間にも負担がかかると言います。しかし、自然に感謝し、自然と共生することで、自然は素晴らしい感謝の産物を返してくれるというのです。ここでテキスト、日々の祈りの99ページから100ページ、人間は自然そのものと知る祈りの一部を朗読いたします。植物と人間の深い関係についても思い出そう。ほとんどの動物は植物の生産する炭水化物をエネルギー源として摂取し、それで体を動かす。つまり、植物の中にせば、動物は動物足りえないのである。これだけでも私たちは感謝しきれない恩恵を植物に感じなければならないが、心理的にも人間は緑色を見た時に最も安らぎと心の安定を感じるのである。だからどんな大都会にも街路樹が植えられ、どんなに人工的なビルの中にも植木鉢やプランターが置かれるのである。人間は植物をそばに置いて心の安定を保つのである。菌類も人間の生存にとって不可欠である。キノコ類やチーズなどの発酵菌ばかりでなく、人間の腸内に住む無数の細菌のおかげで、人間は自分の肉体だけでは産生できない栄養素を得て健康な肉体生活を送っている。このように考えれば、人間の肉体はまさに自然界の作品であり、恩恵そのものと言わなければならないのである。朗読を終わります。私は休日には近所にある林種の森公園を散歩するようにしています。ここはもともとは林業試験場だったところを公園として整備したもので、近隣住民の憩いの場所となっています。約12万平方メートルの敷地に7000本近くの樹木が植えられており、犬の散歩やジョギング、ウォーキングの人たちが数多く見受けられます。その人たちに混じり、木々の間を散歩すると、何とも言えない爽快感があり、木々たちに感謝しきれない恩恵を感じます。ここで、成長の絵の環境方針の基本認識の一部を朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も 鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。朗読を終わります。成長の絵では、このような考えに基づいて、地球環境保全に積極的に取り組んでいます。現在、日本国内にある64法人の布教施設と2つの関係法人の合計66のすべてで、環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。また、成長への男性の集まりである成長の絵総愛会では、植樹、育林活動に積極的に取り組んでいます。さらに、太陽光発電装置の設置、ハイブリッド車の利用、クリーンウォーキングと称しての清掃活動などにも積極的に取り組んでいます。詳しくはインターネット上で展開しているホームページ、成長の絵総愛会太陽光発電所、www.jp.seicho-no-ie.org/sundream/などをご覧ください。地球環境問題は、地球上に生きるすべてのものの生命に関わる問題です。現世代の私たちが、安さや快適さのみを追求するような生活を送っていては、未来世代の子どもたちへ深刻な問題を先送りしてしまうことになります。この世界は様々な生物が互いに影響し合って生きている、まさに生かし合いの世界であり、私たちは様々な恩恵を大自然から受けているのです。その大自然の恩恵に感謝し、拝み、共に生かさせていただくという心は、もともと日本人が持っていた心ではないでしょうか。そうした心が今こそ、世界の人類を、いや人類だけでなく、生きとし生けるものを救うために必要とされているのです。皆様もどうぞ、未来世代の幸福のために、地球環境に優しい生活を送っていただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。